お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
夏の特別企画サマーシリーズです。昨年2019年にダウンロードが多かった音声コンテンツの中から1日に1つのエピソードを10日間に分けてご紹介します。第6回目の今日はナショナルリコンシリエーションウィーク全国和解週間についてのリポートです。オーストラリアでは毎年5月27日から6月3日までを全国和解週間と定めています。過去を認めることで前進していこうというメッセージが心に残る内容です。昨年5月20日に放送された全国和解週間についてのリポート、担当は長尾久明です。
来週の月曜日、今月27日から来月3日まで、オーストラリアは全国的にナショナルリコンシリエーションウィーク、全国和解週間です。この全国和解週間は、文字通りオーストラリアの先住民とそれ以外のオーストラリア人との和解運動に捧げるもので、毎年この期間に行われています。そして今年の焦点は、真実を語ることと、それが和解に果たし得る役割についてです。ではもう少し詳しく見ていきましょう。オーストラリアの和解週間は毎年同じ日付ですが、それはこの運動の大きな一時塚となった2つの出来事がこの同じ週に起きたからです。その最初の出来事は1967年5月27日、国民投票が行われた日付です。その国民投票では、90% 以上のオーストラリア人が連邦政府に先住民のためのプログラムを実施し、先住民を国勢調査に含める権限を与えることに賛成しました。二つ目の出来事は、1992年6月3日です。その日、連邦最高裁判所は、テラヌリウス、すなわち誰の土地でもないという法的な概念を破棄する、画期的な判決、有名なマーボ判決を下しました。このテラヌリウスこそ、イギリス人がオーストラリアを自分たちのものにしてしまった法的な根拠でした。全国和解週間は、こうした歴史を忘れないとともに、毎年異なったテーマに焦点を合わせており、今年2019年は、真実を語るというテーマです。
It's telling the stories of, both.
それは良いこと悪いこと、最初の国民とその他のオーストラリア人との醜い関係の話をすることです。我々が希望しているのは会話を始めることだと思います。さあ、それらの会話で我々が話したいそれらの真実の一部が何なのかを、また我々が団結するために何が必要かをはっきりさせ始めましょう。これはリコンシリエーションオーストラリアの CEO カレン・マンディーン氏で、真実を語ることとオーストラリアがその歴史と折り合っていくのに役立てる中で、それが果たす役割について話しています。真実と和解のコミッションは他の国々では長い歴史を持っています。過去の歴史的な不正義を調べるのに正式なプロセスを使ったそれらの他の多くの国々の中には、ドイツ、カナダ、南アフリカなどがあります。マンディン氏は、真実を語ることはローカルレベルで起きたと述べて、ニューサウスウェルズ州のマイオールクリークを例に挙げました。1838年、少なくとも28人のアボリジニーが12人のヨーロッパ人の一団に虐殺されました。これらのヨーロッパ人たちはその後この虐殺で絞首刑になりましたが、比較的最近、両者の子孫たちは毎年合同で死んだ人たちの追悼式を行っています。その和解の話を進めた長老たちの一人、スー・ブラックロックおばさんが、私は将来私たちがその虐殺の話をするのをやめ、その後の癒しの話をするのを希望しますと言っているのを聞いていたのを私は覚えています。 それにはそのアボリジニーたちの子孫やトレス海峡諸島民のグループだけではなく加害者たちの子孫も含まれていました。私が見聞きした最も心動かされたことの一つはスーおばさんとそれらの加害者の子孫の一人が抱き合ったことです。それは本当に感動的で、それで胸を詰まらせない人がいたらどうかしています。マンディン氏はこのように述べました。正式な真実を語るプロセスの提唱者たちは、条約ができればこのプロセスを始める中で一歩前進となるだろうと述べました。条約は両者の正式な合意で、両者が合意したことなら何でも言えるし何でもできます。オーストラリアは依然として先住民と条約を結んでいない唯一の英連邦の国ですが、ビクトリア州は条約へ向けて具体的に動いた最初の州です。ビクトリア条約推進コミッショナージル・ギャラガー氏は、真実を語るプロセスはいかなる条約でも基本的な部分となるべきだと述べました。アパルトヘイトが廃止された時、真実の聴聞がありました。その人たちは隠さずに自分たちの話をしました。その人たちは隠さずに世界に自分たちの話をしました。我々の人たちはこの国で権利を持っていません。条約はそれを変えられます。ギャラガー氏はこのように述べました。ヒーリングファウンデーションは、家族から強制的に子どもを取り上げたことなどの政策の継続的なトラウマに取り組むために、コミュニティとともに働く全国的な先住民の組織です。リチャード・ウェストン氏はそのヒーリングファウンデーションの CEO です。彼は、最終的に刑務所に行く先住民の人々が増えており、家庭外のケアに置かれる先住民の子どもの数が増えている、世代間のトラウマの継続的な影響が原因だと思うと述べました。ウェストン氏は、正式な真実を語るプロセスは、今日のトラウマの原因となっている過去の害悪の一部を癒すのにある程度役立つかもしれないと述べました。もし我々が実際に起きたそれらの経験の真実を認めなかったら、我々がそれらが起こったことを受け入れ、それらが長く続く影響を与えたことを理解し受け入れなかったら、我々はそれらを直し人々を癒すことはできません。我々は国中の我々のコミュニティの中で展開していることの結果を見ています。それが起きていることです。もし我々がアボリジニーやトレス海峡諸島民に関するオーストラリアの歴史の影響の根本的な真実を語れなかったら、人々の生活に本当に影響します。ウェストン氏は、過去を認めることで我々全員がそこから前へ進んで国として成長するのを促せると思っています。ですから、我々は我々の歴史を忘れられませんが、その下にちょっと線を引いて一緒に前進し始め、今我々がいるところとはおそらくちょっと違ったオーストラリアを本当に作れます。我々の異なった文化、移民の歴史、ヨーロッパの歴史、イギリス人入植者の歴史などにつながる何かになると思います。我々は過去のそれらの要素すべてを認め、それを一緒にして単一のオーストラリア人としてのアイデンティティを作ります。ウェストン氏はこのように述べました。ナショナルリコンシリエーションウィーク、全国和解週間には、オーストラリア全国各地でさまざまな関連行事が行われます。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。